こんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。この番組はファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていきます。今日の司会進行の林です。よろしくお願いします。
ご一緒する横山です。で、今日磯君さんがちょっと所用でお休みなので、代わりに
本橋が来ました。編集部の本橋です。はい、
準レギュラー本橋くんです。
はい、本橋くんを迎えて、今日放送が4月の2日、新年度ですね。あ、それにふさわしい、なんかこの放送になるのかしら。どんなネタを持ってきたの？どんなテーマを持ってきたの？
すごい。
僕あり
きです。無茶ぶりか。
今日、そうですね。今日僕話そうと思ってるのは、うん、この前ちょっと香港に3日間ぐらい行ってまいりましたので、うん、そんな話をさせていただければなと。
新年度全く関係ないじゃないですか。香港レポートの本橋記者の、はい。何しに行ったの？
コンプレックスコンっていう、なんだろう、多分聞いていただいている方は知ってらっしゃる方もいるかもしれないんですけど、まあなんかこうポップカルチャーの祭典みたいな、昔は結構スニーカーがすごい、そこで限定商品とかが発売されて、でみんなが群がるような結構ハイプな感じのイベントだったんですけど、
もともとどこでやってたイベント？
それが2016年からずっとアメリカの方で、シカゴとかロスとかで開かれてたんですけど、うん、今回8回目で初めて香港で開催されるということで、
サテライト展とかじゃなくて、今回の開催がそもそも香港でやったってことなんだ。
そうですね。多分今年香港に限らず、もしかしたらいろんなところでやるっていう計画が、あるみたいで、まあ、それはちょっとまだ、うん、シークレットのところもあると思うんですけど、まあ、少なくともその米国から外に出て、いろんなところでやっていこうっていうような、そういった感じでございます。
さっき少し言ったように、なんかコロナ前に、まあ、スニーカーブームの発信地みたいなイメージを持っていたけれども、うん、実際に行ってみてどんな感じだったの？今のこの2024年のコンプレックスコン香港というのは、
もうなんか、そうですね、一言言うと、もうスニーカーはもうオワコンじゃないですけど、スニーカーはもう結構主役じゃなくなってるなって感じがしました。
スニーカーの祭典だと思ってたんです。
そうなんですよ。僕も行ってスニーカーいっぱいあるんだろうなとか、
ナイキとかアディダスとか、
そうそうそう、レアスニーカー履いてる人スナップしようかなとか、いろいろ考えてたんですけど、もうそれは、うん、ぶち壊されましたね、その思惑は。
そもそもどういう人たちが出展というか参加してる？
そうですね、アディダスとか、うん、バンズとか、うん、まあ、そういう、こう今まで出展してたようなスニーカーブランドもあったんですけど、まあ、今回ナイキもなかったですし、
あ、ナイキがいないんだ。
あとアトモスもなかったので、うん、だいぶそのスニーカーの祭典みたいな色はやっぱり出展者のラインナップからも結構薄れてるなっていう感じがしてて、
変わって主役に躍り出てたのは、
ね、まあアートですね。
アート
か。まあ、でももともと村上隆さんとかとコラボとかはしてたよね、
う
ん、バージルとかね、
うんうんうん、そうそうそうですね、う
ん、あ、で今回は割合アートがボボボンと
来てましたね。これやっぱり会場を見渡しても、結構その壁掛けの絵画みたいなものとか、まあ、オブジェみたいなものとか、こう何でしたっけ、メディコムトイがやっている
ベアブリック
みたいなものの、
ベアブリックじゃない、
そう、アッシュみたいな
アッシュって言っちゃったよ
のやつとかが、こう結構なもう並んでて、
アートと、うん、そのアートってさ、現代アートのことでしょ。
現代アート、そうですね、うん、
とベアブリックってどっちかというと、まあ、アートっぽいけどトイっていうの、うん、おもちゃっていう感じじゃん、
うん、まあ、なんかそうですね、まあ、アートって一括りにしていいのか分かんないですけど、そういうホビーとか、
あー、はいはい、
そう、ちょっとアニメとか、うん、漫画というか、そのちょっとアメコミっぽいような、そうです、なんかそういう、こう、
あ、なるほどね、
まあ、本来のその ポップカルチャーじゃないですけど、そういうところに回帰しつつ、
なるほど、
そう、香港っていうアートの、ね、こう街というかアートシティみたいな側面もあるので。
そうなの、初めて知ったけどアートシティなの。
そう、アートシティなんです。
え、そうなの、知ってました、うん、林さん。
いや、俺香港行ったことないんで。
本当ですか、
うん、
最近
なんか、まあ、うん、いいけども、基本的にはそのアートを売っている、
うん、アート売ってます。
あ、うん、その場で 買
うこともできます。
うん、
で僕がなんかこれいいなと思ったやつが、確か6000香港ドルだったんで。
な
んか
何をいいなと思ったの。
壁掛けの絵で結構なんか、うん、あの、まあ、ポップアートだと思うんですよ。こう結構謎の人型の形した宇宙人みたいなのがこう書いてあるようなアートだ
った、うん、小さい。
そうですね、この
大きさで言うと何センチ、
パソコンぐらいの、
うん、結構小さい、 30×30 ぐらいの大きさ。
30cm×30cm、
これならそう持って帰るかな。
シルクスクリーンっていうか、うん、あれなの、そういう感じのやつが6000香港ドル、
ね、香港
ドル、日本円に直すと、
日本円に直すとまあなんか大体20倍ぐらいすれば、まあ、
20かけるか、いいから、うん、6000×20 だと12万円。
まあ、それ結構寝頃な方でした。
うん、
うん、そう、なんかそういうものも結構売り切れのシールがもう1日目の時点で
そうなんだ、
ペタペタ貼られてて、
あ
の結構やっぱモチベーションはあのお客さんの方も高いなみたいな。
お客さんじゃアートを買い求めに、
うん、アート実際買い求めに行ったのか、行ってあいいなと思って、まあ、多分お金持ちの方も多いんでそれでもう衝動買いしちゃってるのか分かんないですけど、そうですね、少なくとも買ってる方は多分多かったんじゃないかなと
思います。結構盛況だったの。
そうですね、うーん、分かりやすく言うと平日のディズニーランドぐらいの、
ちょっと全然分かりやすくないんだけど、
まあなんかこう、うん、ごった返してる感じじゃない、この動けないとかそういうレベルではなくて普通にこう人が余裕で通り、
どのぐらいの広さの会場でやってるんですか。
ですね、それがこう正確なこうちょっと数値でまだ降りてきておらずなんですけど、
パッと見た目こう、うん、
東京ドーム何個
なの、東京ドー
ム幕張メッセビッグサイトのこのぐらいだったとかさ。
そうですね、そこまで大きくない、うん、なんか結構あり、一般的なそのなんかアリーナみたいなサイズ、ね、
アリーナ、
え、あの会場は要するにほら、うん、日本だとビッグサイトがあったり、
うん、
あとまあそれ今のアリーナっていうとその東京ドームを見本市会場にしたりとかだと思うんです、うんうん、その会場は何、その見本市のコンベンションホールなの、それともまあ普通のなんかを借り切ってやってる感じなの。なんか
アジアワールドエキスポっていう空港から結構近いところにある、
あ、じゃあコンベンションセンター。
そうですね、コンベンションセンターみたいなところ。
じゃあビッグサイトみたいな感じ。
そうですね、
うんうん、ビッグサイトぐらいの、ビッグサイトワンホール分とか2ホール分ぐらいの、ぐらいですか
ね、ビッグサイトってそもそもどのぐらいの大きさでした
か。まあ、例えばサッカーコートぐらいあったとかさ。
サッカーコートより広いですね。
サッカーコートよりは
広いと思います、うん、
サッカーコート何面分ぐらいと、
うん、じゃあ2面分ぐらいにしときましょう。
合ってんのかどうか分かんないけど、まあなんとなくそれぐらいだったと。
でもなんかこう、うん、あの端から端まで歩いて、まあなんか1分ぐらい、
1分、
うん、1分2分ぐらい、
え、端から端まで歩いて1分、
うん、
めっちゃちっちゃいじゃん。
だからそんな広くない。
サッカーコート2面分ぐらいで、
サッカーコート端から端まで歩いたらもっとかかるでしょ。
え、本当ですか。
サッカーコートの端ずっとしてるのしょうがないんだけど、まあそれぐらい
の、そんなコンパクトな感じなんだ。
あの普通に歩けば全然疲れないというか回れちゃうぐらいの、全然
1日で見て回れるぐらいの。
正直そうですね、3日いただいたんですけども1日で結構見ちゃって、
あ、なるほどね。
2日目は結構もうスナップ取ってました。
あ、はいはい、
入るのに一応入場料っていうのがいるわけ。
あ、いるんですが結構幅があって、
うん、
なんかその一番安いやつだと230、ちょっと自分で書いておいてください、230香港ドルとかだから
7000円ぐらい。
あ、ごめんなさい、380香港ドルなんで、まあ、7000円超えるぐらい、
うん、
ね、
一番安いので。
そうですね。
高いと。
一番高いやつのVIPチケットは4780香港ドル。
7000円という料金、俺高いのか安いのかよく分かんないんだけども、 まあ、ディズニーランドって今いくらぐらいだっけ。
いや知らない
。もうちょっと高いと。
もうちょっと高い。7000円で払って。
7000円、そのVIPとその普通のやつだと何が違うの？
あ、中身ですか。
うん、
中身なんか結構入場のできる時間と、あの期間、時間っていうのはそのすごい早い時間に入れる、整理券で一番早いみたいなっていうインセンティブと、あと3日間全部入場できます。
あ、なるほどね。
1日目はライブなんですよ、音楽ライブで、エディソン・チェンっていうすごい中国の有名なアーティストとかがこうライブしたりとかするんで、まあ、そういうライブプラス2日目3日目 もう最優先入場できますよっていうのが、まあ、4780香港ドルなんで、まあ、9万円以上みたいな。
あ、なるほど。そういうふうに結構細かくレンジを上げてんだ。
そうなんです。インセンティブによって細かくチケットの価格が分かれてて、
どんな人たちが集まってんの？
でもやっぱりファッショニスタみたいな人はなんやかんや
おしゃれな人が多かった。
おしゃれな人すごい多かったです。
服装どんな感じなの？
なんか一言で言い表すと結構難しいんですけど、やっぱ日本、特に女性とかは、
まあ、女性も結構着てんだ。
女性結構着てました。僕もイメージ男性だったんですけど、結構女性の方が多かったです。
あ、そう。
むしろ、
で女性どんなファッションな？
女性が、日本みたいな、まあ、コンプレックスコーナーでちょっとあんまフェミニンみたいな感じじゃないんですけど、なんか例えば結構足元はこうリック・オーエンス履いてたりとか、で結構トップスはこうガッて短めで、なんかちょっとなんていうんですかね、ベルボトムみたいなの履いてるっていうんですかね。
黒いの
黒いです、結構
結構じゃあおしゃれな人だね。
そうっすね、
本気の人たちだね。本当にそんな人？
結構
コンプレックス感に
こびない感じですよ皆さん。
下がリックで上も黒だったら全部リックじゃん
たまたま見た一人がそんな感じだったって感じですよね、
まあ、みたいな人もいれば、まあ、
なんか割とこう写真がなんか平均値こういう感じですかね。
全然違うやん、
まあ、これはあれですけどおしゃれな、めっちゃおしゃれな人はする
から、
わかります。
なんていうの、
私なんかナンパしてきても全然ついていかないわよみたいな感じ。
なんだろうこれ。確かにこれ説明難しいな。
そうなんですよ。
言いたいことは分かる。写真見ると急に、もうちょっと見せて。
まあ、あとこれとか。
多い
ですね。まあ、この方々はあれですけど。
うん、あ、だから、なるほどね。
これは基本的に地元の人なの？
台湾ニーズの方と、あと、台湾の方と、あと香港の方、たまに韓国の方、まれに日本の方みたいな、そういう。
中国本土の人もそれなりに。
そうですね、中国本土の人と、ちょっと僕香港、
まあ分かんないだろうけど、なかなかね、
こういう人もいましたね。なんかすごい足元がニューバランスの、
あ、なるほどね、
1906を履いてる人めっちゃ多かったです。
これな、確かに何系っつんだろうね、これなんかでも、ね、なんだろうね、なんかちょっとアートっぽいアート界隈、カルチャー界隈っていう、日本的なカテゴライで言うと、そういう感じだね。そう、
なんか向こうであのフェンチェンワンっていうブランド分かりますか？分かんないですか？
フェンチェンワン。
フェンチェンワンっていう中国の、
中国のブランド
な、デザイナーズブランドがあって、かなり多分向こうでは影響力あるんですけど、なんかそれに近いようなスタイルがやっぱ。
フェンチェンワンってどういう字なの？
フェングチェングワン。
フェンチェン、あ、出てきた。
フェンチェンは実際ここにも出店してて、あの結構あれでした、人がたかって、あ、フェンチェンワンだみたいな感じで、フェンチェンワンもこうファンサするみたいな。
そういうのも販売してるの？
販売してます。
基本的に販売してるんだ、どこも。
結構いろんなところで限定のコンプレックスコン限定のアイテムみたいなのがポコポコ置いてあって、まあ、皆さんそれをこう掴んで、
7000円払ってきたからには何か買ってこうとか。
そうですね、まあ、でも7000円のチケットだと正直もう
あれと行った頃にはもう全部売り切れ
てる。ペンペングさんも生えてないみたいな。限定アイテムは、
あ、そうなんだ、
難しい。
限定アイテムにアクセスできないと、
もう多分7000円のチケットとかってあれだと思いますね、こう アフターシックスみたいな、ディズニーっていうとなんか夕方以降みたいな、そういう感じだと思います。
一番じゃ多いのはいくらぐらい、1万円いくらぐらいなの？
そうですね、1万円台、1万円以上はすると思います、入るだけ。
へえ。一番その面白かったのは何？
個人的にね、
その絵も気に入りましたけれども、
そうですね、僕はクロエ・チェンさんっていう造形アーティストの、
アーティスト
が、まあ、普通にこうアートとしては一番欲しいなと
思う。アーティストがブースを構えてるみたいなイメージ。
本人はね、その時は来てなかったのかいなかったのか分かんないんですけど、
香港のアーティスト、
この人は中国です。中国の天才、ごめんなさい、ちょっと見づらくて、天才賞、
もう一回言って。
クロエ・チェンです。
クロエ・チェン、
はい、
フェン・チェン・ワン、クロエ・チェン。
某ブランドとはまた関係はございませんが、
クロエ、クロエワン、
チェン、
クロエチェン。
これなんか日本のホラー映画にちょっと影響を受けて、
伊藤渦巻みたいな伊藤淳二みたいな
そういう感じをちょっと受けますよね、この
天才少女、
そうそう、結構この絵だけじゃなくて造形物もすごいかっこよくて、なんか欲しいなと思ったんですけども、全部ほぼ全部売約済みだったんで、もうそういうあれじゃなかったんですけど、
こういう系なんだ、
とかとか、まあ、こういう出展者さんが並んでました。
なんか面白いね、やっぱりね、今割合こうなんていうの、最先端の、最先端って言い方が今時あるか分かんないけど、まあ割合本当にポップで、ちょっとカッティングエッジな感じの、なんかいろんなものが集まる。
そうです、そうです。
だけどそれが今このクロエ・チェンさんとか、
あとこれ日本のこの、ま、ジュン・マキタさん、マキタ・ジュンさん、この絵多分見たことあります。
あ、なんか
ありますよね、これ。
この
ラインスタンプとかでもこうありますけど、
動物の、この音声で
牧田純さんね、
伝わるか、
音声でアートを表現する人たち、このボキャブラリーの長さで聞いてる人に全く伝わらない、皆さんそれぞれ検索してくださいとしか言いようがない。
なんかあれだよね、可愛い感じのゆるふわ系の動物のペインティングみたいな、
まあ検索した方がいいですね、
そうだからこうなんか、そう、こういうこのコンプレックスコンだったら日本も、日本人の出展っていうのも結構存在感を出せそうだなみたいな感じ、まあ、なんかスニーカーだとこうアメリカウェイみたいな感じですけど、なんか このコンプレックスコンだったら結構出展してもいいかなみたいな。
藤原博さんとかも行ってんの？
藤原さんも、メディア向け、あと一部の来場者向けなのかな、にこうフラグメントユニバーシティっていう、藤原博さんが主催しているあの大学
みたいなのがあって、
あれの特別講義みたいなのであのやってましたね。ポケモンとのコラボ、サンダーボルトっていうプロジェクトの裏話について。
それはあなた見た？
僕も聞きました。
聞いた、
はい、
へえ。藤原博さん現地での人気ってどうなんですか？
やっぱりこう支持はすごかったですね。こうもう会場は満員御礼でしたし、
日本と同じような感じの人たち、ファンが集まってる。
もう少し多分年齢若いんじゃない
ですか。若い、
若い人に人気だと思います。藤原博さんって多分なんかこうどっちかっていうと、もう少し上の人にこうカリスマ的な
日本だとね、
日本が、
俺とか早いさんとか
あるイメージ、
裏原世代の子たち、人、まあ世代、まあ今だっても40代ぐらいの、
なんですけど、結構リアルタイムでファッションを楽しんでるような層、
20、30代、もうレジェンドみたいな感じ
だった。そうなんです
よ。わあすげえ
だなみたいな感じで、でもなんかあれでしたね、あの同時通訳でこう、あのヘッドホンつけて皆さん聞いてたんですけど、その数が足りなさすぎて、藤原博さんに言ってることみんな何言ってるかよく分からない。
ヘッドホンが足りなかった。
ヘッドホンが足りなくて。
でも限られた人に向けてそのセミナーみたいなのやってる、特集をやってるわけでしょ。
そうですそうです。
それが足りないのか。
それがちょっと 残念そうでしたけど
不手際だ、
不手際というかもうあの予想以上の人気だったのかもしれないですね。
へえ、それ無料じゃないでしょ、有料で申し込み制かなんかなんじゃない。
そう、事前申し込み制だと思うんです。
なのにあれが同時通訳のあれが足りなかったのそんなことってあるの。
ちょっと分かんないですけど、とにかく結構みんな何言ってんだろう、でも藤原寛さんが喋ってるわみたいな感じです
ごい熱気がもう結構すごいんだ、
いい感じでした。
あ、まあ、雰囲気っていうのも大事だからね。うん、面白いね。
日本からの来場者って結構いたの？
いや、日本人の方は僕本当にスナップでお声掛けした、そうですね、30人以上の中で一組しかいなかったです。
なんだろう、まあそういう一般の人もそうだけれども、うん、視察に来たとか取材に行ってるとか、小売店のセレクトショップの人がちょっと見に来たとか、
なんかそのいかにもこうちょっとネクタイ締めてみたいな方って全くいなかった
ので、まあ、そんな人はいないだろうけど、今時あんまりいないと思うけど、う
ん、なんか見分けはつかなかったんですけど、でもやっぱりこう、うん、飛び交ってる言語が日本語は全くなかったので、
うん、あ、そうなんだ、
英語か中国語だったので、うん、まあ、たまに韓国語か、なんで日本人はあんまりもう多分行ってなかったんじゃない
ですか、ね、うん、あ、そうなんだ。
なんか本橋くんが取材先で知ってるような、うん、そういう、
ああ誰、あそこのセレクトのバイヤーさんが来てる
んじゃみたいな、そういうのはなかった、
いないし、なんか顔だけ知ってるバイヤーさんとかもまあ特に見なかった、
見なかったです。あ、出店側はちらほら日本のブランドもあって、
あ、はいはい、
ゾゾと、パルコと、
うん、
あとケボックっていうなんか、ね、あの野球にフォーカスしたブランド、
はいはい、
ゾゾは何をや
っ、ゾゾはカインって分かりますか。
いや分かんない、何カイン
って。もう若者はもうみんな
ゾゾのオリジナルブランドみたいなやつ。
いや違います。
あ、じゃあカインテナント、
カイン、
僕の読み方が違ってます。
カインから、あ、はいはい、カエン、
カエンか、
カエン、
うん、
カエンだったの。
どういうことですか、そのリスナーに分かるように。
もうこれ、
え、でもウィメンズ、え、ちょ、これカエンじゃねえか、
これです、
アーティスト、
これ、
あ、はいはいはい、
これこの絵、
はいはい、カインだわ、
このなんか若い、
あ、ちょっと売ってたのね、はいはい、
アーティストの名前ですか、カエン。
そうです、そうです。あ、シティガールみたいな絵とか描いて、うん、まあ、前それこそパルコとかでポップアップやったりとか、
うん、
まあ、結構もういろんなとこで皆さん認知はされてる。
これを出展してるのがゾゾなんだ。
これの、グラフィックをプリントした
キネ、みんな違うじゃん誰も分かってないね。
キネでした、
キネ、
キネさん、
キネファンの皆さん、
はい、ごめんなさい、 KYNE、
キネ、
はい、
まあ、読み方はまあ何でもいいとして、
ゾゾが出展して
る、ゾゾさんが、そのグラフィックをプリントした T シャツを売っていました。
あ、なるほどね。
まあ、でもゾゾさんもね、なんかあのこれはあれなんですけど、まあ、そんなにこう前々から準備してたっていうわけじゃなくて、もう話がこう舞い込んできたから行こうぜみたいな、
そ
ういう
なんか面白いきっかけになればみたいなね
っていう感じだったらしいんだ。ちょっとなんかこう文化祭の出展ブースみたいな、こうひたすらこう T シャツが並んでて、こうちょっと裏には段ボールがあるみたいな、そういう感じで。
あれでも ZOZO タウンって香港で買えんのかな、通販。
いや買えないです、
できないんだよね、うん、だからコンプレックスコンに 出てそこで売るだけってなっちゃう。
ZOZO タウンじゃなくて ZOZO ビラとして出してて、
ゾゾビラ、
なんかそういうまあアートとか最近そういうのめちゃくちゃ ZOZO ビラ力入れてるんで、
はいはい、
まあ、それでこう ZOZO として海外に出ていくっていう、そういう大掛かりじゃなくても、今後そういうポップアップとか、なんかそういう形でゾゾビラとしてこう切り出して向こうで認知高めたいなみたいな、そういう狙いだったみたいです。
コンプレックスコンもアート中心だったということだけれども、なんか商業施設のレポート書いてたよね、すでに
書きました。 K11、
K11 という
ミュゼア、
これもなんかアートを切り口にした、
そう
ですね、商業施設、結構興奮気味に書いてるなというのはこう、
興奮しましたね、これは、うん、なんか久々にこう回ってて。
どんな商業施設、簡単に説明すると、
なんか美術館なんですよね、もうもはや
こう美術館が物を売ってるみたいな、
そんな感じです。
洋服とか売ってるみたいな、うん、
美術作品
が散りばめられている。
はい、もう散りばめられてるどころかもなんか至る所にアートみたいな、建物の中に150個アートがあるのかな。まあ多分それはこう造形物とかなんですけど、もうなんか壁とか壁面とか天井とかにバーってフォールアートが書いてあって、まあそういうと、そういうなんか美術館みたいなところをこう回遊しながら、こう結構またおしゃれなあのホビーカルチャーみたいなのを扱ってるセレクトショップがこう並んでるんで、なんかこうなんていうんですかね、すごい臨場感があるというか、なんかいろいろ気分が高まったところにそういうショップがドーンってくるんで、これはなんかなんだろ こう美術館のミュージアムショップに立ち寄るような、こう
でっかいミュージアムショップみたいな、
そうですそうです、もう絵画を見た後にちょっとお土産に買っていくかみたい な、
うん、
なん感覚で
価格というか基本的にはもちろん普通の商業施設と一緒 でラグジュアリーブランドとか、まあ普通のなんていうか、チャールズ&キースとか、こうあるわけだよね。
抑えてますね。
そこのなんかこう部分部分に、まあ部分部分というか、まあ館全体がアートな雰囲気で部分部分に今一度なそのギャラリーショップというか、
そうですそうです、
そういうで、うん、アートももうそこら中にあったりとか、もう内装とかもまあなんかすごくなんかいい感じの、
そうですね、基本スペックはあの全然商業施設としてもあの抑えてるんですけど、
それで、それこれを見てだから香港アートシティだとちょっと
思い込んでる節が、
コンプレックスポイント行って K11 行ったからもうアートシティって思ってんだ、
うん、でもなんかあの結構情報筋に聞いたところ、結構商業施設を開発する際に絶対になんか予算の何割をそのアートに割かなきゃいけないっていう、そういうのが香港の、行政の方で取り決められてるってい
う、行政で決まってるんだ、
行政的に決まっているという、
決まってんだ、なるほどね、
そうだから多分国じゃないですけどその香港を上げてそのアートを盛り上げようっていう金は確かにあるんだと思います。
そっかそっか、チムサーチョイにあると、
そうです、
アートで現代アートなの、
そうですね、
ポップアートっていうか、
その境目も僕はあれなんですけど、
いやほら、なんか日本だとアートっていうとさ、日本画とかがずっとドドンみたいな、
確かにその中国画みたいなのはないです、
ないんだ、
もう
ちょっとポップな感じの、
もう現代アートですね、
それこそ、なるほどね、
現代アートもポップな方の現代アートだよね、
そうですね、
ちょっと楽しかった。3日間ですごいね、なんかなかなか、え、何日書いてたんだっけ、
ですね、初日そのコンプレックスコの初日は音楽ライブだけだったんで、あので次の日にこの K11 を、あ違うごめんなさい、この音楽ライブがあった日の昼間にこの K11
をバーって回って、
そう回って、まあ、ちょっと近くに香港の美術館とか去年できた、大型の美術館、これなんていうのかね、 M プラスっていうのかな、現代美術館ができてすごいアート界隈では結構話題になってる大型の美術館とかも香港に あったりするんで、まあなんか一日じゃちょっとこのアートシティ香港を回りきるのはちょっと難しいなっていう感じだったんですけど、
なるほど、
うん、
あなたが香港コンプレックスコン取材するって聞いたんで、ね、スニーカーの取材なのかなと思ったら今日聞いたらほとんどアート取材だったというような感じだよね、
なるほどね、
香港初めて
行ってまいりました。
どんな印象ですか。
物価が高いですね、やっぱ。
例えば
高いんだ。
林さんのやっぱり好きな無印良品のカレーなんかは日本で買うとおいくらですか。
バターチキンで今300いくらかな。
300
一袋、
うん、350円ぐらいだったかな、
いくらだと思いますか。
ええ、あれでしょ、レトルトカレーで、
レトルトカレー、はい、
そんなだって400円以上じゃ買わないでしょ
そうですよね、でも日本、向こうで、 くらの680円だったかな、計算して
日本円にすると、
はい、日本円にすると
無印良品の店で見た、
そうです、だから、ね、普通に 1.5 ココイチ食べれるかな、
ココイチでもなかなか600円台は無理でそんなご飯しかもらえないと思う。
コーラとか買った、コンビニ
コーラが、自販機で売ってるやつが、うん、2.5 1.5 だっけな、どっちだっけ、
どっちだ、
だいぶ違いますけど、コーラを
この缶で300円か、
缶で300円、
うん、あ、自販機で300円、
そうですね、
高いな、うん、やっぱ日本が一番安いね、
そうですね、
そりゃ香港の人も日本に来て買い物するわね、
うん、
コンビニとか行かなかったの、
コンビニが近くになかったんですよ、
そんなことあるかな、
いや、いいホテル泊まってるかないよ
いや、いいホテルでも香港結構近くにコンビニあるでしょ、コンビニじゃ全然行かなかったんだ、本当にな
んかコンビニなんか行ってる場合じゃない、アートをこうやっぱ堪能しなくて、K11 で食べたクロワッサンのなんか 肉が挟まったサンドイッチみたいなや
つ、肉とハムみたいなもの、
そうです、はい、それがもういろいろ探した挙句一番安かったんですけど、それが3000円で、
マジでこれ3000円なの、
ね、パスタランチとか6000円とかですから、でも
ドバイみたいなの、マジで、
そうですよ、もう飢え死にするかと思いました
やばい、一番美味しかったのは何ですか、ちょっと値段を置いといて、
一番美味しかったのはマックです、
なんか関東香港料理とか食べなかったのか
食べれないですよ、高いです、
いやでもさ、意外にヤムチャとか安かったんじゃない、
そうだったの
か、そんな高かったかな香港って、
ちょっとあの安食堂みたいなところだってあるでしょ、
あ、
屋台とかさ、
確かにそう言われると中心地にしかいなかったっていうのもあるかもしれない、ね、
中心地っていうのは綺麗なの、
そうです、
こう整備されてて、うん、あんまそのごちゃごちゃしたような
とこ行く、なんか暑かったんですね、
暑かった、
なんか移動もちょっとめんどくさいな、
一番美味しかったのは
あ、そうです、あのコンプレックスコン、今回マックがマクドナルドがスポンサー
としてて、出店してたんだ、
そうなんです、あの、
ね、スポンサードしてるって、
はい、ベルディさんとコラボした、あのなんかマックとベルディ、コラボ、コンプレックスコンコラボっていう、こうおもろ面白い座組の、でマックがこう出店して、普通にコーラとか売ってるんですけど、ハンバーガーとか売ってるんですけど、その横でこう関連グッズを売ってるみたいな、
マックの何が美味しかったの、
普通のマックなんでしょ、
普通です、もう日本と同じダブルチーズ、
それが一番美味しかったので
、値段も
そんなことない、
いくらなのダブチー
ダブチは1000円以上ですよ。
ダブチもセットで。
セットじゃない。
単品で。
コーラ付きで。
コーラとバガーで。
うん、そうです。1000円
ぐらい。何でも高いね。本当だ。
生ビール飲んだんですけど、他のあの中国の有名なの緑色のビールあるじゃないですか。
チンタオビール。
チンタオビール。あれが、8コンドルだったんで、まあ、1500円
ぐらい。ん、あの小瓶みたいなやつ？
ですね、普通にジョッキです。
あ、レストランで、
はい、
は
あ、
い、
高いね、
何もできない、
わかるわ、俺がドバイの空港で感じたことと同じこと感じてるんだね、
ドバイの空港でどうしたの、
いやドバイの空港もあのこれさ、なんかキリンのさ、うん、便がもう3800円とかなんで、
うん、
どうしようもないね、1本でうわーと思ったんだけど、うん、ミラノの空港であの缶ビールが2ユーロで売ってたんで、
うん、
結構いけ、なんかミラノはいいなと、
ドバイだけとドバイの空港だけ特別に高かった、
でも多分そう、あ、今アジアってやっぱすごい、日本ってやっぱもうちょっと今本当に一番安くて、うん、だってでもミラノでやっぱマックとか行けないもん、
ミラノも高いの、
危険で、
危険、
なんかもう荒れてるんで、
そう、あ、そっちの危険、
はい、もう若い人とかがもう床になんか寝そべったりとか、なんか物投げたりしてるから怖えと思って、
高い安いの話じゃないんだ、
はい、危険なんだ、安いからマック行きたいんだけど、
うん、
治安が悪すぎて、
あ、そうなんだ、
はい、怖くて行けないです、
でも僕もこの間池袋のマック行ったら、なんかヤンキーみたいな人が椅子取りゲームやってて、
あ、怖いね、
怖くてやめました、
椅子取りゲームって何、
いいよもう話もうそこ突っ込まなくていいよ
椅子取りゲームって何だよ、
香港って今そんな感じなんだね、
そうだから、
そっか、香港、まあ俺行ったことないけど、なんか気軽に本格中華食べられるみたいな、
それはちょっと幻想になりつつ
ある、幻想な過去の話なんだ、
はい、
シンガポールとどっちが高かった、 同じぐらい。タイがいいよ、バンコクが一番落ち着いてるわ。なんか中国人も最近バンコクに行く人増えてるって。シンガポールと香港って今同じぐらいな感じなのかね。
シンガポールの方がなんかまだこなれてたような
気が、あ、値段、あ、
気がしますけどね。
まあ、場所にもよるんだろうけど、ね、うん、場所もあれでしょ。もう元橋君は本当に中心部の、マリアも本当巨大なビルとかしかないようなところ行って、はい、まあどこ行くにもまあそういう感じだから、あんまり安いところとか屋台とかはちょっともうちょっと歩かないとみたいな感じで、
う
ん、
そうだからそこを離れれば
もっと安いヤムチャとかあるかもしれない、う
んうん、結構貧富の差がある国なので、多分僕はその止めるもののための
エリアにいちゃ、
うん、いたために、なんかこう日本人としての自己肯定感が下がるみたいな。
ああ、自己肯定感下がっちゃった。
下がりました。
日本はダメだと、子供はこんな安い国じゃ
ダメだこりゃと思いました。ああ、うん、結構相手にされないですよね。こう
相手にされないって、
あ、日本人って分かると。
なんか K11 ってもうなんかこうちょっとフラッとこうね、ハイブランドのお店とか入るんですけど、
うん、
まあ、多分分かるんでしょうね、多分日本人の雰囲気とか。でも全然接客もされなくて、
金持ってなさそうだなみたいな。
金持ってねだろうなこいつみたいな、
まあ、言いたいことは分かる、
言いたいことは分
かる。いい、じゃあそれであなたの何カードだけ出せばこう。
ああ、そうですね、必殺の、
必殺の、
僕はメルカリユーザーのメルカード、
メルカード
使えないんだな
メルカード還元率めっちゃいいんですよ5% ぐらい戻
って。そんななのにアート買うとか言ってる
いや、アートはやっぱそういうんじゃないですから。
まあね、今後あの資産価値が上がっていく、ね、うん、ね、可能性もあるし、コンプレックス、ここに出てた、うん、そのいろんなものがこう、
うん、
今後まだ、ね、上がっていくっていう可能性があるから、
う
ん、みんなまた買うっていう ね、
結局買ってこなかったんだけど、何も。
僕が買ってきたのは、うん、あのモマストアってあるじゃないですか、あの日本のジャイルビルに入ってる、はいはい、あれの香港バージョンがあって、
うん、
まあ、結構大きいんで、そこであの香港のこう街並み
が、うん、
ビルとかがこう、摩天楼がこうバーって立ってるようなデザインのクリアファイルを皆さんに買っていこうと思って、
うん、
お土産にね、
お土産に、はい、
うん、
で僕なその貼ってある値札があのなんだっけな、7香港ドルだったっけな、7香港ドルだったんで、うん、あ、こなれてるな、150円だなと思って、うん、これあの編集部の皆さんに買ってこうと思って、
うん、
なんか10枚ぐらいひっつかんでこうレジ持ってったんですけど、はいはい、なんかでもそんなうまい話あるわけないなと思って、でももうレジ通しちゃってたんですけど、まあ案の定 7じゃなくて70だった
やばいじゃん、うん、
だクリオハル1枚1500円もするんですよ。
え、それ10枚も買って、
10枚
買ったの、
15万円
買うわけないですけど、戻しました。
あ、戻した、8枚
まだもらってねえなと思って
買ったことのこうやって
やばいっつって
中国の方、あの中国語しか分かんない方だったんで、
うん、
こうやって Google 翻訳使ってこれを戻したい、
返品したい
って、2枚だけ買ってきましたとか、そういう世界です、
ね、そうなんだ、
はい、
日本に帰ってきてホッとしたでしょ。
ほっとしました。納豆ご飯食べました
。なんで納豆ご飯なんで、
まあね、
うん、
だからさ、今あれだよね、こう日本のものを海外に売り込むっていう意味ではチャンスの
タイミングだよね。そうですね、こうだいぶ、
うん、
あの価値を増幅できるんじゃないですかね。なんか今聞きますもんね、こう海外ですごいあのインターンじゃなくてアルバイトして帰ってくるみたいな、
ワーホリみたいな、
ね、ワーホリみたいな話、
そっちの方が ね給料もいいとかね、
オーストラリアに行って何百万貯めてきましたみたいな、
うん、そうそう、話は変わりますが、皆さんはアートってお持ちですか？
何にも持ってない、
ね、あ、持ってないですか、
ええ、
横山さんとか
俺持ってんだよね。
持ってそうです。
あ、でも全然ダメだね。
何を持
ってって言ったらあれだけど
何を持ってんの？
あの谷口誠くんっていう、あの当時すごいイケてて、
当時
で15年前ぐらいから、
うん、
でこう村上隆さんとかもなんかちょっとこう買ったりとかして、
うん、
あの話題になってたんだよ、うん、軽く、
うん、
でその前住んでた家が日暮里に住んでた時に近所で、
あ、シェアハウス時代。
そうそう、
うん、
でそう
仲良くなって、
仲良くなって買ったんだけど、
うん、
全然だね、ちょっとあんま言うと悪口になっちゃうんで、
もっとバーンと跳ねると思う。
そうそう、
うん、そういうなんか不純な動機で買うから絵が単純に気に入ったから買うじゃなくて、なんか値上がりをこう期待して
っていうか、うん、あのなんかみんな勘違い、ほとんどの人勘違いしてるけど、うん、アートって買うのって別にあれ別に資産価値が上がるから買ってるわけで、
あ、そんなことでも
心豊かにするってどんな大富豪なんだよ
それだけじゃない、それだけじゃない、
大富豪がさ、なんかゴッホを見て心豊かにするって、それ大富豪の発想だからさ、
最初からシェアハウスの近所の友達の絵を買うのに値上がりを期待して買ってる方がなんかおかしいんだけど、
それ以外にアート買う人ってちょっと本当にやめた方がいいと思うよ。そんだったら
あの値上がりするかなと思って飾ってる、
それ以外ないでしょ、価値ないんだから、
価値ないんだ、
アート自体にさ
すげ
え。僕か買いましたよ、前職の時に静岡にいたんで、そこのなんか地元のおじいちゃんがこう書いてる抽象画みたいなやつ今も買って、
それはなんか有名な作家さんなんですか？
全く有名
じゃない、地元のそこら辺のおじいちゃんでしょ、うん、
こんなでっかいやつ、
うん、
3万円だったんでそれ買いましたけど、
うんうん、
やっぱ今も心を豊かにしてく
れる。実家に置いて、飾ってんの？
いや実家です、家に置いてます、僕の今の家に置いて。
あ、まあ、じゃあ引っ越しのたびに持ってって
る、持ってってる。
大丈夫なのそれ？
めんどくさいですね、め
ちゃくちゃ。でかいんだ。
でかいです、ちょっと買わなきゃよかったな。
何かける何ぐらいに？
え、なんかその規格が分かんないです
けど、何号とか、
何センチぐらいとかさ。
センチでよ、センチで。
センチ、
なんかこのぐらい。新聞紙ぐらいあるとか
さ。そんなでかいんだ。
でかいです、70センチぐらいあるん
です。縦は？
縦が多分こんぐらい、30センチ。
結構でかいね。
結構でかいです、でかいです。
あ、でも引っ越すたびにそれ飾ってる。引っ越す
たびにも。
額装ちゃんとしてあるんだ。ああ。いや、あとはね、買わない方がいいよ。
あ、面白い。酸いも甘いも噛み分けたなんかアートのプロみたいなこと言うけど、その一点
あるね。じゃあそれなんかその谷口君も言ってたんだけど、あの、いや、アートってそのもう無価値なものなんだよね、それ自体は、
うん、
だからアーティストもそういうこう、なんて、洋服だったらさ、着るものだから名前、
実用、
実用もあるし、うんうん、まあ、ブランドでなんとかとかあるけども、うん、アートってそもそもブランド付加価値でしかない、なんていうの、だからその、
あ、言いたいことは分かると思う。
何時間かけて加工がさ、はい、
うん、
なんかそんな別に意味ないわけで、後で評価されるわけじゃないわけで、
うん、
じゃあ何なんだって言ったら、もう付加価値でしかないから、
うん、
っていうことをこうすごい言われて買ったんだけど、
うん、
あ、じゃあ値が上がるのかな。
いくら良かったの？
え、ちょっと言えないよ。
え、
言えないけど、一応あの奥さんの誕生日プレゼントっていう体で、
お、
今まで買った誕生日プレゼントの中でもう一番高い。
それなのに、あの、服とか靴とかバッグよりも高いと。
高い。俺が今まで買った、他人のために買ったものの中で一番高いんじゃないですか。
いくらすんだろう、
はい、
お前のあれが分かんない、
まあ、そんな大したもの買ってないけどまあでも結構高い
けど、エルメスやシャネル送ってるのか、どんなバッグ送ってるのか知らないけど
いや、まあ結構いい、毎で誕生日って毎年来るんで、
おう、
そう、でも結構あれも、うん、今、まあ、結婚生活10年ぐらいですけど、一番高いですね。
そうなん、
はい、もう絶対買わない方がいいよ、アートって。あの
これ聞いてる人は多分ポカンとするようなそのお前でツッコミがいろいろ来そうなんで、そろそろこの場でこの辺 で
ちょっと最後に、あの、なんだっけ、一応ね、あの、今日ほら磯君さんがいないんで、
はい、
あのお手紙ね、はい、いただいてるんですけど、ちょっとあの磯君さんがいないんで、あの磯君さんが来た時にご紹介しようと思ってるんで、
はい、
すいません、
はい、
送られてる方、はい、
じゃあ今日はこんな感じで、
こんな感じ、
はい、今年、今年度もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、4月、
はい、はい、今日はこれでお開きです。
ありがとうございました。
また来週。